いやー、始まりましたね。レーガンもレーディオ。いやー、ようやくまた始まりましたね。レーガンもレーディオ。いやー、またね、このレーガンもレーディオね、収録するまでにね、まあ、半年以上かかってしまいました。ねえ。いやー、久々の収録なんですけれどもね。だからね、ちょっとね、感覚がね、少しつかめない部分があるにはあるんですけれどもね。けれどもね、今日もまた撮ろうという気が起きてね、撮ることができました。まあ、そうそうそう。でね、今回もね、前回と同じようにね、まあ前回といってももうあれは、夏かな？夏じゃないな。初夏だな。初夏、初夏。初夏の頃に撮ったのとね、同じようにね、ちょっと、今回もね、レディオエッセイやろうと思うんですね。でね、なんていうか、今回話すこともまた、なんていうか、まあ、前回のエピソードと大体似ているんですよね。だからね、タイトルはね、こんな感じですね。今回の、オーディオドラマじゃなくて、今回の、エッセイのタイトルはこんな感じでしゅ。はい。薙のような生活。その2。夏、秋、冬、編、かっこかりです。ねえ、そうそうそうそうそう。まあね、前回、薙のような生活というタイトルで、まあ同じようなエッセイをやったんですけれどもね。まあ、そうそう。まあ前回に引き続きね、今、なんちゅうか、まあ、家に行って、で、そうそう、家に行って、そう、仕事も家でやってるんですけど、まあ、家で仕事をして、なんか散歩するだけの日々の中で、まあ、何をしているのかっていうことをね、まあ、前回に引き続きね、今日は夏、秋、冬編ということでね、収録したいと思うんですけれどもね。じゃあね、まずこれですね。まあ、今回ね、ポッドキャストをね、収録するまでにね、半年以上かかってしまったんですね。まあ、それはね、まあ、部屋とね、散歩をするね、そんな日々でね、まあ、外的なね、刺激がね、何にもないんですよね。そうそうそう。まあ、本当に、家で仕事して、んでもって、家でご飯食べて、んでもって、空いた時間で、30分、40分ぐらい、散歩して、んで、また家に戻ってくる、みたいな。そうそうそう。だからね、外に行くとしてもね、散歩するぐらいしかしてないんです、本当に。そうそう。だからね、外的なね、まあ、刺激がないとか、まあ、社会生活をする上で、社会性、そうね、社会的なね、なんていうかね、社会的なに、こう、何も、そうね、外との接点があまりなかったんでね、そうそう、だから外的な刺激がないっていうのはそういうことです。だからね、話すことがね、とりわけなかったんですよね。まあ、もしくは、あまり思いつかなかったって感じなんですけれども、で、まあ、なんちゅうかね。まあ、やっぱり、こうね、外から何も刺激がないと、なんていうか、話すモチベーションも上がらないっていうか、そうそうそうそうそう。そうなんですよね。だから、ね、何もないからね。ポッドキャストのエピソードを作るにしてもね。そうそうそう。あんまりこう、発想が浮かばないっていうかね。そう。 まあただね、その曲はね、わりかし作ったんですよね。うん。だからなんていうか、ポッドキャストに今まで向けていたモチベーションをなんか曲作りの方にある程度持っていけたんですよね。うん。それはなんていうかね、アコースティックギターを弾きながらいつも作曲するんですけども、そのアコースティックギターをで奏でる、まあそのコードの音、和音、うん、それに沿ってね、まあ歌のメロディーを乗っけていくんですけれども、そのなんていうかな、コードの和音に乗っかる歌のメロディーのおかげで、なんていうか曲が作れるというか、あのそこにメロディーに歌詞を乗せていくことで、なんていうかそのメロディー自体がある種のなんか発想元になるというかね、歌詞の、うん、歌詞とかその曲全体の、まあなんかあまり言いづらいけれども、アコースティックギターを弾いているおかげでちょっとあの曲の方はなんかそんな感じでね作れたって感じなんですけれども、そうね、歌のつかコードの波に乗っかって、うん、メロディーをつけて、そのメロディーにまた歌詞がこう乗っかっていくっていうね、そのプロセスだったらね、なんだかね作品が作れたんですよ。うん。そうけれどもね、こうやってね、あのがっつりとねこうポッドキャストのように話して、なんかその中でなんか作品を、それをそれその話自体を作品にするっていうのがね、なかなかこの半年以上難しかったなってところがあるんですけれども、なんか今もちゃんとこうなんていうかな、話せてるかどうかすごく不安な中で話してて、まあ取り直した方がいいのかなとかいろいろ考えちゃうんですけれども、まあなんていうかね、もう一回始めちゃったらそのまま、うん、行った方がいいとは思うんで、まあこのままレコーディングしますけれどもね。でね、あのそうそうそう、あのだからね、なんていうかね、まあなんていうかこの8月下旬から結構10月までの間はね、なんかアコースティックギターを弾きながらあの曲を作るのにまあ結構ハマってたんです。うん、まあね最近も曲は作ってるんですけれどもね、けれどもちょっと最近ね、ちょっとね、あのまあ左腕にできたね、あのしこりを取るというね、まあちょっと軽いまあ手術なのかな、とりあえず手術をしたんです、30分ぐらいの。そうでね、そこの手術の開いたところをね、手術で開いたところをね抜歯してあるんで、そのね抜歯してあるんで傷が開かないようにね、そうここをなんていうかな、1週間ぐらいはねギターを弾くのを控えてるんですね。まあそのね、いろいろ、まあ、手術をしてからね、2週間後にね、抜歯なんでね、この2週間、抜歯するまでの2週間は少なくともちょっとギター弾くのをね、控えようと思ってね、今はちょっとギターがね、弾けてないんですけれどもね、まあ、なんていうか、うん、それまでは結構、そうね、アコースティックギターを弾きながらね、曲を作ってたんです。あ、ちなみにこのしこり、取ったしこりっていうか、取ったしこりは、まあ、おそらく、良性だってことだと思うんですけれど、あ、良性だってね、うん、皮膚科の先生が言ってたんで、大丈夫だと思うんですけれどもね、まあ、とりあえずね、うん、抜歯する際にね、その、なんていうか、取ったしこりについてはね、なんか検査してくれてるみたいで、その検査結果をね抜歯する日にね聞くんですけれどもね、うん、まあそれまではちょっとねなんとなくそわそわしちゃうんですけれども、まあ皮膚科の先生がね、まあその外からね見た感じとか触った感じでね、全然良性のしこりだっては言ってたんで、まあ大丈夫だと思うんですけれどもね、まあそんなことでね、最近はちょっとギターが弾けてないんですけれども、まあそれはともかくとして、で8月下旬からね10月まではね結構ね本当に熱心にね曲を作ってたんです。でなんていうかな、うん、やっぱね なんでそんなにね、熱心にね、曲を作ってたのかなって思うとね、やっぱりずっと家にいるとね、日々が、日々が平坦になっちゃうんですよね。うん。そう、平坦に、まっ平らに、のっぺりとなっちゃうんです。だからね、創作活動をしないとね、なんかね、うん。なんていうか、日々が平坦になっちゃうから。そうそう、創作活動をしてたんです。ね、自分の中のね、中にある表現したいものとか、そういうものをね、やっぱりね、呼び起こす、なんていうか、創作意欲っていうのをね、やっぱりね、この、うん、平坦な日々だからこそ、この日々をある程度平坦にしないために、創作活動してたんです。ね。だからね、以前よりもね、その、結構、この、アコースティックギターを弾いて、曲を作ること、ということにね、結構熱心に取り組んでたんです。で、やっぱりなんか、創作活動をすることでね、結構、なんちゅうかね、まあ、精神的にも安定するというかね、なんていうか、やっぱりこう、家にずっといるとね、いろんなこと考えちゃうんです。うん。いろんなことを考えちゃって、結構不安な気持ちになっちゃったりとかしてね。それを吐き出すところもないしね。吐き出す相手もなかなかいないということでね。まあ、なんだろうな。その創作活動をすることによって、なんか、それだけに集中できるから、創作活動に、あんまりこう、不安を感じないで済むというか、そうそう、熱中してるときって、なんか、やっぱり結構、こう、何かに打ち込んでる時とかって不安って遠ざかりますよね。うん、あんまり考えないっていうか。そうそうそうそう。まあだから、その裏返しでね、その、このね、まあ、その裏返しでやっぱりこう、なんていうか、最近のね、この、何も起こんない日々の中では、いろんな不安とか、感じやすいんだなっていうことの、ことなんだと思うんですけれどもね。そう。そう。だから、不安な気持ちがあるから、作品に打ち込んでしまっているっていうところもあるんですけれどもね。うん。まあ、あれですよね。まあ、あれなんですよ。パンデミック前はね、結構ね、ライブをやってたんですよ。コロナのパンデミック前は。でね、まあ、そのライブはね、大体ね、まあ、僕、バンドもやってたんですけれども、ね、その月1、2回ぐらいは、まあやってたと思うんですよね。うん。月1、2回、うん。まあ、大雑把に行って、うん。でね、その頃ってね、ライブをやってた頃ってね、あまりね、実はね、曲をね、作れていなかったんですよね。そう。なんていうか、うん。頭がいつもちょっと興奮気味だったのかもしれないですね。そう、ライブをやってた頃は。なんていうかね。まあ、ライブの前はね、いつもね、お酒を飲んでたんです。ね。ライブハウスですよね。ライブハウス。で、まずこうね、まあ、下北沢とか高円寺でやってたんですけれども、まあそこでね、とりあえずギターとその荷物、もろもろの荷物をそのライブハウスに置いたらですね、コンビニでね、缶ジュースと、あとチキンですね、チキン。唐揚げみたいなの買って、それでね、結構ね、適当に外でね、チキンとか、まあ、唐揚げ的なものをね、食べながらね、なんていうか、結構、お酒を飲んでたんです。まあ、なんだ、第三のビールとか、あとは、ちょっとありますよね。強いお酒。うん。冷たくて、アルコール度数の高い、なんか、シュワッとしたね。炭酸が心地いいお酒ってありますよね。それをコンビニで買ってね。そう。ね、チキンとか唐揚げとかと一緒に 食べたり飲んだりしてたんです。でやっぱね緊張してたんですよね、ライブの前って。だからねお酒がねどんどんどんどん入っちゃうんです、なんかその裏返しで。でなんかどんどんどんどんね興奮してきちゃってね、さらに。でなんかそのなんていうかクラクラしてる中でね、このすごいなんか世界もちょっとクラクラしてきて、で今からライブをするんだっていうその高揚感でね、なんかねよくわかんない気持ちになってたんですよね。うんうんうん。だからねお酒もね一本じゃ終わらなかった時ありますね。もう一本買っちゃったりとか、うん、あとはなんかちょっと適当な居酒屋とかに入ってなんかグイッとね引っ掛けちゃったりとかねしちゃって、だからもう結構ねライブをするときはね酔っ払ってましたね。うん、なんかなんだろうな、やっぱりこうなんか酔っ払ってないと大胆なパフォーマンスができないと思ってたんですよね。そうそうそう。でなんかねねまあ動画も撮るんですけどね、自分で自分のライブのそれ見返すとねやっぱねすごいんですよパフォーマンスが。めっちゃ叫んでるんですよね。そうなんちゅうか完全に酔っ払ってるんですよねやっぱり。けどなんちゅうかねだとものすごい興奮してたんですよ、ライブをやってた頃は。うん、そうで、なんていうかそうだったんですけど、やっぱりパンデミック、コロナのパンデミックが起こって以降はねなんかちょっとねライブができなくなっちゃってね、だからなんていうか、うん、そういうライブで味わってきた高揚感とか、なんか高揚感を味わうために向けられていたモチベーションというのがねちょっとねなくなったんですよね。だからけどねそのライブにモチベーションがいかなくなったことでね、そのパンデミック以降にポッドキャスト始めましたよね。うん、もうあれかな、確かポッドキャストの1話目撮ったのがあれは多分2020年のもう年末あたりから、年末あたりに第1話撮ったんですよね。うん、第1話っていうか一番初めのこのエピソード撮ったんですよね。うん、でなんていうかね曲作りもね結構その、まあ、ポッドキャストを始める以前からも、まあ、曲作りやってたんですけれども、多分ポッドキャストを始めた頃から曲作りの方もねよりね打ち込むようになったような気がするんですよね。ええ、でやっぱそのライブに向かっていた、うん、パンデミック以前はライブにモチベーションが向かっていたんですけれどもね、そのパンデミック以降はそのポッドキャストとか曲作りの方にねモチベーションが向かうことになるんですね。そうそう、まあね、そうそう、だからねなんて言うんだろう、まあライブできなくてねちょっとね悲しいけどね、まあそういうなんつうか曲作りの方に向かったりとかポッドキャストの制作に向かったりとかっていうねこともできたんでね、まあこれはなんつうんだろうね、まあ一筋縄でねライブをやっていなかった時期がね何も活動していない時期ではなかったんでね、なんていうか、まあモチベーションの向け方をね変えることができたという意味では、まあライブやりたいですけどね、そうは言いつつもなんちゅうか、まあよくライブ、いやまあライブできなかったことでなんていうかポッドキャストとか曲が 作れたんだっていうね、落としどころにしようと思ったんですけれども、なんていうか、でもやっぱりライブやりたいなって気持ちが正直なところあるなって思って、だからどうにかね、またね、ライブできればいいなと思ってるんですけれどもね、まあこれはね、なんとも言えないですね。うん。そう。で、最近はね、このポッドキャスト、とりあえず今撮ってますけれども、なぎのような生活その2っていう、まあ、カッコ仮のタイトルでエッセイを撮ってますけれども、まあ最近はなんていうか、やっぱりアップデートがないんですよね。今、これ、割と、ノートにいろんなね、感想みたいなのを書いてね、それをね、元にね、今話してるだけなんで、結構無理くりエピソード作ってるんですよ。うん、もうそろそろエピソード作った方がいいかなって思って、まあ半年以上も空いちゃったんで、まあ無理くり作ってるんですけれどもね。だからね、日々にね、全然アップデートがないのにね、こうやって今撮ってるんですけれどもね、だからね、僕ね、オーディオドラマね、最近作ろうかなって思ってね、コツコツコツコツね、ノートに書きつけているんです。ね、そう。だって、それはね、日々に何もなくてもね、とりあえずね、ドラマだからね、フィクションだから、うん、作れるなって思ったんです。オーディオドラマであれば、新しいエピソードが。そう。うん。で、今作ってるオーディオドラマはね、自意識過剰なね、高校生がね、主人公なんです。うん。で、その高校生っていうのはね、自分でね、曲を作っていて、学校のね、なんだ、授業の終了のチャイムが鳴ったらね、すぐにね、スクールバスに向かって走っちゃうようなね、男の子なんですよね。そう。なんていうか、今この主人公は、高校2年生で、舞台が秋なんで、多分秋ぐらいになると思うんですけど、舞台が。だから来年ね、受験とか来るじゃないですか、受験勉強とか。で、そんなのしたくねえなとかいろいろ考えたりとか、僕はずっとこのまま一人でいいんだろうか、うんぬんかんたらとか考えながらね、スクールバスでね、なんかこのなんていうか、何もね、こうないなんていうか景色、なんていうか文化的に何もない景色っていうか、大通りだけが続いてて、その周りになんかこうチェーン店であったりとかね、なんかそのコンビニとかしか並んでいない、なんていうか、その景色を見ながらね、彼はね、大学でね、なんか都内に行って、なんか多分一人暮らしをして、ライブ活動とかして音楽活動頑張るんだみたいなことをね、夢描くような、そんな青年の話にしようと思ってるんですけれどもね、そう、そんなオーディオドラマをね、今制作中なんです。で、こうなんでね、やっぱこうオーディオドラマをね、なんか作ってみたいなって思ったのかっていうと、オーディオドラマを作ってみたいなって思ったのかっていうと、まあさっきポッドキャストで語るね、ことが何もないから、オーディオドラマを作ろうって言ったんですけど、まあ、それプラス、やっぱり、なんか最近は、なんていうか、まあ、他の人のね、他の人のっていうか、まあ、普通に、まあ、いろんなポッドキャストを聞いたり、ラジオを聞いたり、あと、読書をしたり、しているから、なんていうか、そのオーディオドラマを作りたくなったんですよね。まあ普通に要約すると、ポッドキャストが作りたくなったんですよね。うん、やっぱずっとね、僕ね、自分以外のポッドキャストとかラジオとか聞いてたんで、やっぱりそれがやっぱり面白かったりとかするんでね、やっぱ創作欲はね、ふつふつふつふつとね、湧き立ってたんですよね。うん、でもね、語ることがないっていうね、このジレンマ。うん。うん、で、そう、読書もしているんですけれども、 読書はね、多分なんだろうな、ここ最近は以前にも増してしているかなと思うんですけれどもね、ただ僕のなんていうかコンプレックスとしては読むのがめちゃくちゃ遅いんです、僕。何なんだろう、文字読むのが本当に遅くて、文字読むの遅いからじっくり内容が入ってきてるのかっていうと、そういうわけでもないんです。本当に遅いんです、恥ずかしながら。だけれども読書は好きで、活字を読むのがやっぱり好きなんです。で、なんていうかね、活字を読み進めてって、そこでいろんな、なんていうか、頭の中でそのなんていうかね、イメージを浮かべて楽しむって感じなんですけれども、そうだからね、そう、あとやっぱ読書っていいですよね。とりあえず活字に集中してるからやっぱ僕ね、やっぱ不安がね、いつもあるんですよね。不安がいつもあるんで、読書してるとその活字を読むという、そのなんていうか行為によって、その不安からまた遠ざかることができているっていう側面もあるんだと思うんですけれども、そうそう、とりあえずね、読書してるときはあんまり不安感じないんで、そうね、そうね、まあそんな感じでね、結構ね、本読んでたんです。でね、けどね、ちょっと秋ぐらいになってからね、結構手汗がね、ひどくなっちゃって、結構ね、いつもね、なんだろうね、手汗が出る体質なんですけれどもね、秋ぐらいになると、ものすごく手汗が出るんですよ、本当に。もうびちゃびちゃになっちゃうぐらい。で、なんか、その手汗と関係があるのか、いまいちよくわかんないんですけどもね、手荒れもひどくなっちゃってね、まあそんな感じで、あんまりね、こう、まあ本に触るのがね、要はなかなか厳しいというか、本で読んでるんですけれどもね、ちゃんと紙の本で読んでるんですけれどもね、紙の本がね、結構ベタベタになってしまうんですよね。で、なんていうかね、水分でね、ページがシワシワになっちゃったりとかしちゃうんです。で、本がすごくかわいそうみたいな、見た目がほんとくたっとしちゃって、なんかくたびれちゃってるっていうか、そう、僕の手汗のせいで。でね、それがちょっとね、悲しくてね、まあ今収録してるのが、今収録してるのが12月のその下旬ぐらいなんですけれどもね、そう、最近は手荒れがすごいんですけれどもね、手汗の方は割かし引いてきたかなと思ったら、今めっちゃ手汗出てますね。そう、めっちゃ手汗出てて、ノート握ってたから、なんていうか、そうそう、脚本ノートっつうか、メモ帳握ってたから、なんかボールペンが、その手汗のせいでボールペンのインクが手に移っちゃってるんですけど、いや今すごい僕緊張してるんですね。そうね。で、なんかね、まあギターもね、結構弾いてたんですけれどもね、ギターも手汗のせいでべちゃべちゃになっちゃって、なんかそれが悲しくてね。そうそうそう。だから、なんていうかね、手汗で本を触ってるとね、べちゃべちゃになってね、本の表紙とかね、ページとかがね、なんか破けちゃうんじゃないかなとか思ったりね、このね、そのべちゃべちゃな手でね、ギターを弾くとね、弦がね、錆びちゃうんじゃないかなとかね、思ったりしてね、まあ時々ね、読書や、なんかギターを弾いての作曲がね、なんか控えちゃう自分がいるんですよね。そんな自分を自覚するとね、なんだかね、げんなりしちゃうっていうかね。そういうこともあったな。まあ今もあるんですけれども。結構手汗出るんですよ、僕。なんだろうね。季節的な関係で出ることもあるし、なんて言うんだろうな。そう、頭がクラクラしてるときは大抵手汗出てるんですけれどもね。 あと緊張するときはものすごい手汗出てるし、もうびっちょびちょになっちゃうんですよね。なんか手が本当に。そうそう。もう汗めっちゃ滴ってるみたいな。うん。そうね。そう。あとは何かな？なんかいろいろメモしてあるんですけれども、結構もう話しましたけれども、まだちょっとこのメモに沿って読んでみようかな。でね、そう。あれなんですよね。やっぱりね、ずっとね、僕、家にいるんですよね。で、家で仕事もしてるからね、まあ家にいようと思えばね、いくらでもいられてしまう気がするんです。で、まあね、ラジオとか、ポッドキャストとか聞いてね、あの映画がすごいとか、なんか、この展覧会がすごいとかね、そう、何々展がすごいとかね、そうそう、で、美術館に行った方がいいよとか、美術館に行った方がいいよとか、その、あとは、映画館に行った方がいいよとか、そういうのをね、ラジオでね、よく聞くんですけどもね、そういう、なんかカルチャーを紹介するラジオとか結構聞くんですけれどもね、やっぱり、外に出られないんですよね。それを聞いて、あ、いいなとか、見てみたいなとか、思うんですけれどもね、行ってみたいなとか思うんですけれどもね、なんかね、外に出られなくてね、ずっと地元でくすぶってるっていうか、本当に家に行って散歩してみたいな日々なんで、まあ最近ここなんだ、実家に戻ってきてから、なんだろうな、その4月の下旬ぐらいに実家に戻ってきたんですけれども、東京からこう実家に戻ってきたんですけれども、そっから僕、外に出て何もしていない気がする。いや、したか。髪の毛切りに2回行きましたね。うん。それで、あとは、そうそうそう、さっきね、冒頭で言ったね、その、しこりを取る手術とかするために病院に、うん、3回ぐらい行ったりとか、あと靴のかかとがすり減っちゃったから靴を買いに行ったりとか、うん、そんぐらいかな。ほんとそれ以外は、散歩？うん、散歩かな。うん、散歩ですね。散歩で外に出るぐらいかな。うん、そうですね。うん、まあ、あとあれか、なんかそう、選挙あったじゃないですか。選挙あったから、まあ、その投票に行くために市役所に行くとか、あ、そうね、あとは地元に帰ってきたんで市役所に行ってもろもろのなんか手続きするみたいなことぐらいかな。だからなんて言うんだろうな、純粋になんか楽しんで美術館に行ったりとか映画館に行ったりとかして外に行くってことを全然していないんです。だからずっと本当に家にいるんです。家に行って散歩する。もう家の周りを散歩するみたいな。そんな生活しかしてないんで、まあね、それが僕の課題ですね。何かこうきっかけを作ってね、外に出なきゃいけないなとはやっぱり思うんですよね。そうそうそうそう。でね、こうね、散歩してる時もね、人となるべく会わないようにしている自分がいるんですよね。そうそう。ポッドキャストを聞きながら散歩しているとね、これがなんだか いいんですよね、僕の中ではすごい。なんかね、誰かと話しているような、誰かの話を聞いているかのような、隣に誰かいるかのような、なんか錯覚を覚えて、そうそう、なんだろうね、自分一人でずっといるのにポッドキャストとかラジオとか聞いてるから、なんか誰かの話をずっと聞いているっていうか、なんか誰かがだからずっといるような、誰かとずっと話してるような錯覚を覚えちゃって、そうそう。だけれども現実は散歩している時でさえこう人目を避けてるというか、人となるべく会わないようにしてるというか、そうそうそう。それがね、だからね、このままね、ずっと家にいてね、散歩するときもね、なるべくね、人と会わないようにしてるとね、対面で、人と話せなくなってしまうんではないかっていうね、漠然とした不安がありますね。うん、今話してるけど、これ、ポッドキャスト、でを収録するためにマイクの前でこう一人話してるだけだから、対面で話すのとは全然やっぱ違うんでね。そうで、やっぱね、やっぱライブやりたいなと思うんですよね、結局は。うんね、ライブやりたいしね、ライブやればやっぱお客さんとかね、あとはそのライブハウスのスタッフの方々とかね、まあそういう人たちとのね、交流ができるしね、やっぱりライブやりたいなと思うんですけれどもね。あとはあれだな、せっかくね、こうやっていっぱいね、いっぱいつっても、そんないっぱい作ってはないけど、まあとりあえず曲作ってるから、そうそう、曲作ってるんだから、なんだろうな、ミュージックビデオ的なのは作りたいなと思ってるんですけれども、そう、ミュージックビデオを作りたいなと思ってるんですけれども、まあ大学時代はね、結構映画制作に打ち込んでいたんでね、なんかその映像作りへのモチベーションがまた戻ってくればいいなと思うんですけれどもね。そうね、なんだろうな、いろいろね、このなんていうか、今なんとなくポッドキャストと音楽と、なんかあと、まあ僕イラストも描いてるんですけれども、そのポッドキャストと音楽のために、なんていうか、イラストアートワークを描いたりしてるんですけれどもね、まあなんていうんだろうな、パンデミック以降はなんかそれが大体の形式、表現形式になっているんですよね、僕の。そう。だから、なんていうか、まあ、それはそれでね、僕、結構、いいなとは思ってるんですよ。この、ポッドキャストと音楽とイラスト。それによって、こう、僕の表現が、それらによって、できているっていうのが、結構、いいなと思うんですけれどもね。けれども、このままじゃ、やっぱり、ずっと家にいちゃうし、そう。なんか、もうちょっとミュージックビデオ撮ったりとかね、映像制作とかね、したいなとは思っていますね。映像制作とかね、ミュージックビデオとか作りたいなと思ってるんですけれどもね。そうね。あとは、メモ帳にいろいろ書いてありますけれども。そう。そうね。7月に。そう。31歳の誕生日があったんですね。まあその際は両親と僕と3人でまあケーキを食べて、まあ久々にね、アルコール、まあワインを飲んで、まあ祝ったんですけれどもね。でその際にね、僕そのハッピーバースデートゥーミーってね、自分に対して歌ったんです。で、それを自撮りしてね、そうそう、インスタグラムのね、ストーリーとかにもあげたいってことがあったんですけれどもね。なんちゅうかな、ここまで来るとなんか少し 自虐的になっている自分もいるっていうか、一人でずっと人と接していないことでなんか感じている孤独みたいなものをなんか自虐的になんか自分で演出してる部分があってなんかそれって良くないなって思って、ハッピーバースデートゥーミーだってね、ちょっと自虐的にふざけて撮ったんですけれどもまあそれはそれでわりかしよくできてたんですけども、その動画、自撮り動画がまあだけど、なんだろう、時々自分でね、そのインスタグラムのストーリーのハイライトを見るたびにね、ハッピーバースデートゥーミーって歌ってるね、その自分のね動画をそのインスタのハイライトで見るたびに、ちょっと物寂しい気分になってくるというかね、いろいろある。そうね、だからもうそろそろこんな一人でいることに対してね、自虐ばっかり言ってちゃいけないなとは思うんですけれども、そうね、あとなんだろうな、そう、このくらいかな。うん、そうね、そんな感じですね今回は。まあいろいろ話したんですけれども、こんなもんでいいでしょう。これがね、あの僕の、なぎのような生活その2括弧仮でした。いやー、いかがでしたでしょうか、今回のレーガンモレーディオ。いやー、久々のね収録でね、なんだかねちょっとね緊張しましたね。話してる内容はね、そんな緊張感がある内容じゃないんですけれどもね、やっぱり半年以上ねこう期間が空いてしまうとね、なかなかねこう以前やってたようにはいかないですね。やっぱそんなねこうねこう毎回毎回ねこう焦ってね、まあ自分の中、自分で自分をせき立てるようにねこうポッドキャストを作る必要はないけれども、やっぱりこう定期的にね作っていかないと、ちょっとやっぱりポッドキャストで話すということがねなかなかできなくなってしまいますね。あのもうなまりますね、やっぱりあのは、うん、あの話す能力がなまりますね。まあそんなとこなんですけれども、だからね、あのできればねもっとポッドキャストね作っていきたいと思います。そうそう、お知らせ事としてはまあいつも通りのことなんですけれども、今回のねこのエピソードについてのまたイラストを描こうと思っています。で、そのイラストをね、多分どんなイラストなのかっていうと、まず表紙でしょ、まあアートワークですよね、とあとはこのエピソードで語ったことについて、ちょっとなんて言うんだろうな、漫画っぽいものを書いてみようと思います。でそれをインスタグラムの投稿に一つにまとめるので、あのその投稿のねあのリンクをね、このポッドキャストの今回のエピソードの、説明欄にねリンクを貼っておくのでね、もしよかったらね、あのその僕のインスタグラムのその投稿を覗いてみると、あのイラスト込みでこのポッドキャストのエピソードもね楽しむことができるのでね、ぜひあのそうインスタグラムのその投稿を、見てみてください。ですね。本当に描くのかな、僕イラスト。まあ、描きたいとは思ってるんですけれども、なかなかその、ね、そう、モチベーションが上がらないからな。いや、けれども、ここで、モチベーションが上がらないからな、とか言ってね、まあね、適当なね、クオリティの低いね、ポッドキャストのエピソードであったりとかね、 イラストとかは描きたく、うん、作りたくないんでね。うん。まあ、けど今回のエピソードはちょっとクオリティ低いかな。わかんないかな。わかんないな。こればっかりはね、このポッドキャストを収録している、その間はね、この喋りが後々、ちゃんと、なんていうか、一貫性があったりとか、まあ一貫性がある必要はないけれども、まあ一貫性がある必要がないし、散漫になっててもいいんだけれども、散漫になっててもいいんだけれども、まあ一貫性があった方がもちろんそれは聞きやすいとは思うし、けども、なんつうんだろうな、人の頭の中ってそんなね、一貫性を持っていつも話してないと思うしね、人の頭の中で考えてることっていろんなものが、こう、ことがあってね、それがもっと頭の中で、いろんなことが、考えがあって、いろんな矛盾がいろいろあって、そんなことがなんかこう、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってなってて、だから人の考えにはその一貫性ってものが多分わかんない、僕の場合なのかもしれないけれども、なかなか一貫性を持って何か物事をしている、物事を考えているかっていうと、なかなかそんなこともないのかなと思うんですけれども、けどまあまあ今回はもしかしたらこのエピソードは一貫性がないかもしれないですね。まあ、いっか。なぎのような生活だしね、タイトルが。まあ、かっこ仮ですけど。まあ、なぎのような生活だし、なんか、その、なぎのような生活の感じが、この一貫性のなさとなんか結びついていて、なんていうか、なぎのような、生活を送っているからこそ、この、なんていうか、混乱？頭の中の混乱？そう、カオス？みたいなものがあるのかなって。そうそうそう。やっぱり、一人でいるから、いろんなこと考えちゃうから。そうそうそうそう。そんな感じがね、今回のエピソードにね、反映されてればいいなとは思うんですけれどもね。ええ。あ、にゃん吉、あ、僕のお友達のね、にゃん吉がね、レーガンモちゃん、もう、結構1時間ぐらい話してるぞってことをね、言ってね、長いよっていう、今指摘受けちゃったんでね。ね、にゃん吉。あ、にゃん吉がもう飽きたって。うん。OK、じゃあ。今日は、こんぐらいで終わりにしましょうか。ね。今回のエピソードは、このぐらいで終わりにしましょうか。ということでね、お聞きいただいてね、ありがとうございました。うん。まあ、もうちょっとね、ポッドキャストをね、たくさん作れればいいなと思っておりますのでね、粘り強くね、レーガンモレーディをね、聞いてくださいね。もしよかったらね。うん。聞いていただけるとね、やっぱり嬉しいんで。うん。まあ、あとね、やっぱりね、やっぱ、ポッドキャストってね、面白いからね、やっぱり、うん。他の人のポッドキャストとかもね、やっぱ面白くて、僕聞くんですけれどもね。そうそう。なんか、ポッドキャストの文化とか、ラジオの文化がもっと盛り上がっていけばいいなと思うんですけれどもね。そうそうそうそう。そう。まあいいや。ってことでね、ありがとうございました。じゃあ、にゃん吉くん、一緒にね、さようなら言いましょうか。いきますよ。せーの、さようなら。